旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
今日はゲストをお迎えしてますね。
ああ、そうですね。前回ゲストに来ていただけるかもしれない発言をしたんですけども。
そうですね。う
ん、実際来ていただくことができました。
素晴らしい。
うん。
安田くんのお知り合いになるんですか？
うん、知り合いの定義がわかんないけど。
あ、そうか。
一回でもちらっと見たらもう友達だよね。っていう体で行くんだったら、
うん、
もう親友。
あ、そう。チラッと見て知り合いっていうのもなかなかないけど。
そうそう。それがいいんだったらもうちょっと喋ったことがあるから、
あ、
親友だよ。
もう
生で会ったことがあるっていう。
そうそうそうそう。もう大丈夫。こんなこともっていう感じだよ。
なるほど。その方をご紹介しましょう。
はい。
この前ちょっとチラッと紹介した、中南米スイッチという本の著者の旅音さんに来ていただきました。
旅音さんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
っていうか来てもらったわけじゃないですよね。いや、この番組がスカイプで収録してるっていうのは、実はこの番組では言ってないんじゃなかったっけ？
あ、そうだったっけ？
なんか初めてな気がする。
ああ、そうかもしれないね。うん、
ということで、この番組はスカイプで実は収録されてるんですよ。
で、スカイプの機能として、画像を出しながら、動画出しながら喋るっていう機能もあるんだけど、いつも動画は出さないね、お互い。
あの、カメラってこと？
そうそうそうそう。
今日、ね、どうするのかなってちょっと気にはなってたんですけど。
ああ、出さないんですよ、恥ずかしい。
そう、いいですね。
いつもね、全裸で撮ってますからね。
見えててもなんかね、どうしたらいいものかって思っちゃいますね。
それがなかなかあれだよね、ビデオ電話っていうのかな、それが流行らない原因だよね。う
ん、ね、なんか未来の電話として期待していたものが、実はみんな使わないみたいなね。うん、
やっぱりそこまで行くと人間としてやりすぎって感があるんだろうね。
うんうんうん。
情報が多すぎる。見たくないもんね。
そうだね。だから俺、これいいの？この話しててさ。携帯電話で GPS とかついてるけど、
うん、
ちょっとそれやりすぎだと思うのね。
ああ、まあね。
ツイッターで発言して、現在地が出るとか、撮った写真の緯度と経度が GPS でわかるとか、ちょっとそこは情報過多なんじゃないかなと思うところはあるのね。
そうですよね。地図が見えるのもどうかなって思う。
うん。
うん。
迷わないや
ん。迷う楽しさってありますよね。
そうそうそうそう。
うん。
そういうのもったいないなって思うけど、
うん、
地図ができたらもう使ってしまうし。
うん、そうそう。
かなり自分でね、高い意識を持ってかないと、すぐね、俺ガイドブック買っちゃうんだよね。
うん。
わかる。
だいたいドラゴンクエストもガイドブック買う派だからね、俺。
攻略本ね。
攻略本っていうか、まあ、ちょっと何？公式ガイドブックみたいな感じの、
そんな
緩やかな感じのものを買うんですよ。
まあ、その頃合いがね。
そうそうそうそう。まあ、ちょっとマップぐらいいいかな、ぐらいの。
楽しみを残しつつみたいな。
なるほどね。その、ガイドしすぎないガイドブック的な。
そうそう、そういうものが、やっぱあると、
うん、
旅を盛り上げてくれるような気がするんだよね。
うん、うん。
まあ何もないよりね、いいかなって気がする。
そうそう、攻略しすぎないガイドブックというのを僕は買います、いつも。
なるほ
ど。いい話になってきましたね。
じゃあ無理やりそうしてんだよ、俺が。だから。始まらないから。
なるほど。
なるほど。はい。まさにそのあれですよね、でも。無理やりとはいえ、中南米スイッチっていう本は、そういう感じのコンセプトだったんじゃないですか？
うん、コンセプト、ガイドブックにはしたくないっていう気持ちがやっぱりあったんですよね。うん。でも、うん、やっぱり、うん、そういうところはありますよね。説明方になりすぎない、自分で楽しむ余地をやっぱり持ってもらいつつ、さらっと全体的なことが分かったらっていうのはありますね。うん。
そうですよね。最初の 前書きのところに書いてあったんですけど、
はい。
タビオさん仕事を辞められて、
ええ。
一先を中南米に決めたと、はい。その中南米についての本を実際探してみたら、
ええ。
こう、硬い本ばっかりで、なんか、
そうですね。
なのがなかったっていう。
割とまあやっぱりあるのが、その遺跡関係であったりっていうものが多かったりしたのかなって。気軽なその旅本っていうのが、その当時は、うん、なかったなっていうふうに思ったんですよね。あとはまあやっぱ特定地域だけとかっていう、その僕らが行こうとしたのが中南米全体だったんで、もうちょっとざっくり知れたらとか、そういう思いはやっぱありましたよね。
なるほどね。やっぱりじゃあそういう深すぎず浅すぎず。
そうですね。はい。
いや実際まさに僕も読ませてもらったんですけど。
はい、ありがとうございます。
まあ、読ませてもらったっていうか、楽しませてもらったっていう感じで、全ページカラー使って、ね。
そうですね。
写真もたくさんあって、なんかすごい楽しい本ですよね。
そうですね。写真が多いっていうのも一つ、そのコンセプトというところにもあって、その旅先とかを選ぶときとかに、今まで僕が写真から影響を受けることっていうのは結構多かったんですよね。図書館で撮った本のペラペラめくった一枚の写真だけに憧れてどっかに行っちゃったとかそういうこともあったりしたんで、なんかそういうのを中南米とかでもできてもいいのかなっていう、硬くない本っていうところでも。
で、そういうのって写真に憧れていくって、なんかそっから想像がすごい広がるんですか？
もう、これと同じものを見たいとかっていう方かもしれないですね、どちらかというと。
この景色が。
そうですね。実際に自分でやっぱり体験したいっていうのが大きいですよね。今ね、インターネットでまあどこでも、どこの景色でも見られるし、動画だって下手したら見れるし、ね、ストリートビューみたいに実際に歩いてるような気分にもなれるかもしれないけど、やっぱり実体験にはどれもかなわないっていうのはすごい思っていて、だからまあ、どんなにすごい、あ、この景色すごいなって思っても、そこに行きたいっていう気持ちの方がやっぱり、うん、強いのかなっていうのは。
なるほどね。やっぱりじゃあそれが、タビオさんにとっては写真がすごく、その気持ちにさせてくれるっていうか。
そうですね。だから、その中南米スイッチもやっぱり写真をちょっと多くして、で、同じように何か写真からでも、まあ文章からでももちろん嬉しいんですけれども、わ、ここに行ってみたいなって、っていうふうに思ってもらって実際に行ってもらえるのがすごい一番嬉しいことかもしれない。
そうですよね。この本を作るまでの話というか、まあこの本を作りたいっていうことを思いながら、
はい、
もう旅に出たっていうことなんですよね。
そうですね。それでだから基本この中南米スイッチっていう本はすべてブログの原稿を書き直したもの。に等しいんですよ。
なるほど。
だから、そのブログを始めた理由っていうのは、やはり本をすることを前提に、やっぱり書き続けるっていうことを、行為をしたかったという。やっぱり何かに書いておかないと、絶対に後から書くっていうのは難しいことですから、常に移動しながらでも書いていくっていう手法っていうか、まあ、ね、みんな日記も書いたりするから別ですけれども、まあ、ウェブでもあとは、なんだ、リアルタイムに友達とかにも伝えたかったっていう思いとあったんで、その両方ですかね。リアルタイムで伝えたいっていうのと、まあ帰ったらそれを本にまとめるぞっていう思いですね。
やっぱりその本を作るっていうのは先にあったんですよね。
そうですね。作りたいとは思いました。うん。い
や、そのウェブサイトもすごく綺麗なウェブサイトで。
あ、ありがとう。
なんとなくこう、ウェブサイトがあって、これを本にしようっていう、流れなのかなって一瞬思ったんですけど。
ああ、なるほど。ウェブ自体は僕97年からやってるんですよ、実は。タピオトというサイトは。
あ、なるほど。
はい。で、まあずーっとウェブ自体では、その、やっぱり誰かに、その、自分が見てきた景色を伝えたいっていう思いとかっていうのがあるから、ずーっと前からウェブもやって、写真とかは載せてたんですよね、旅の。で、本っていうのは、その伝えたい思いの、まあ、今でいう最終形なのかなっていうところではあるんですよ。
旅行して、発表するっていうのも結構最近は多いことだと思うんですけど、
はい、
それを、こう、本にする、形にするっていうことで、なんかまた違うことがあるんだろうなっていうふうに思うんですけど。
そうですね。本は、検索して別にたどり着いたサイトじゃなくて、本屋で偶然手に取ったとかそういうこともあったりするんで、 結構あのウェブの反応とは違う反応をいただくことが多かったんですよね。本見ましたってウェブのことは全然知らないっていう人も結構いて、それはすごい面白い反応でしたね。あとはやっぱりなんか物を形にするっていうところにはしたかったなっていう。ウェブだけだったらある意味まあブログとかであれば誰でもできるっていうようなレベルだと思うんですけど、本っていうのはまあその先なのかなっていう。
なるほどね。確かにそのいや僕も本とウェブがどう違うんやろなってたまに思うんですけど、
うん、
やっぱり本能がこう出会い感があるというか、
うんうんうん、
まあウェブはもう割と意図して探して見つけるっていう感じですけど、
うん、
本能が結構なんか出会う感じが大事なんかなっていう、
うんうん、そういう流れで言うと僕のその前の仕事っていうのをちょっと話をすると、
はい、
僕はあのウェブの制作会社でまあ以前は勤めていたんですけれども、
はい、
そこっていうのはいろんなまあ大企業だったりのサイトを作ったりもしていたんですが、ウェブで作ったものっていうのはプロモーション期間が終わるとあの削除されてしまったり、もしくは新製品が出ると古い製品のページは削除されてしまうっていう、そういうところでウェブのちょっとまあ悲しいところっていうのが感じてはいたんですよね。作ったものがなくなってしまう。本っていうのはそういう意味で言うとまあなんだろう、形としてずっと残り続けるっていうところには、うん、なんかすごいいいなっていうのは思ってます、
ね、
あとはまあそのこれは僕が本に作る時に初めてまあいろいろ感じたことではあるんですけれども、まあ、デザイナーがその紙質であったりっていうところ、あと開きやすさとか本のそういったところまですごいこだわって、やっぱり本っていうのは物質なんだなっていうのは、うん、思いましたね。
なるほどね、うん、ってことはその本を作ることを前提にまあ旅行だということで、
は
い、なんか旅行前にこうもうなんていうか、準備っていうか、何かしていったことってあるんですか？
あ、本のためにですか？
ために。例えば、その、出版関係の、まあ、会社に連絡するとか、こう、誰か知り合いに何かを頼むとか、はい、そういう下準備みたいなことってされたんですかね？
最初、まあ、していこうっていう気持ちもあったんですけれども、実際にその中南米の旅に出る前っていうのは、コネクションを全く持っていない状態だった。なのでまあやっぱり旅をしながらとにかく文章と写真をたくさん作ることっていうのは意識していたんですけれども、あとはその旅先からもサイトのアクセス数が増えるような仕組みというかまあ努力はしていましたね。それによって、まあ、人の目により触れることでなんか次のアクションに動きやすくなるようにっていうふうには思ってました。で、まあ、その結果、この本っていうのは旅をしている最中に実はフリーの編集の方の目に留まったんですね、僕らのブログ。で、もう、その方がすごい動いてくれて、で、もう帰国する頃には出版がもう決まっていたっていうような、そういう状、すごい上手い流れで、ことは進んでしまったという感じ。
それはもう出版社の編集者の方が、そのサイトを見て、は
い、ええ、
面白そうだっていうことで、
ね、
そうですね。こちらからアプローチしたっていうよりはもう知らない方から連絡が来たっていう。
まあ正確には知り合いの知り合いだったみたいなところはあるんですけれども、まあそれっていうのもやっぱりその知り合いが僕の直接の知り合いがやってるブログとかにコメントを残したりしていたところからリンクを辿ってきてくれたっていう、そういうやっぱり見てもらうためのアクションはしていたっていうところが結果になったのかなっていうのは。
そうか。それがこう、誕生の秘密だね。
そうですね。
そんなところで。やすやさんなんかありますか？
なんか、やすやさんの冷静な反応がすごい怖いんですけど。
いやいやいや。
何かいろんなこと裏で思ってんのかなって。
耐えきれなくなって振ってしまった。
僕が喋ってもね、あれだけど、
はい、
ね、この本を、ね、収録するにあたって、本屋さんに買いに行ったんですけど、はい、まあ、売ってなかったんですよ、
本、
うん、よく叱っておきましたけど、
それは。
常備しとけと言ってたんですけど。で、とりあえずね、どんなものかって目を通そうと思って図書館に行ったんですよ。 で、図書館に行くと、はい、まあ、旅本コーナーって今あるんだね。最初に、拓也さんが言ったように、ちょっと中南米の専門的な本とか、
はい、
あと、食文化に関するアジアの本とか、旅ってことを考えてもすごいたくさん置いてあるんだけど、中南米スイッチは、あらかじめ検索したらね、まあ、置いてありますよって書いてあったから、旅本コーナーにあると思ったんですよ。
はい。
そしたらないのね、そこに。あれれと思って、うろうろして、あった場所が、
はい。
写真集のコーナーだったのよ。
それはでも初めて聞きましたね。
ね、写真集のコーナーにあったと思って、びっくりして、パラパラっとめくって、そこで立ち読みだけしたんだけどね。まあ、本屋さんに注文してあったから、
はい。
まあ、写真がすごく綺麗だってのが、あったから、まあ、図書館の人はね、はい、それでこれ写真集と思ったのかなと。
ああ、でも割と言われますね、なんか写真集みたいだねっていう風には。
やっぱ装丁とデザインがすごい素晴らしくて、
そうですね、
これは旅人さんが作ったのかどうかわかんないけど、
はい、
やっぱ文章と写真のレイアウトとかさ、さっきおっしゃったみたいな紙質に至るまでね、読者の目を引きつけるようなギミックっていうのかな、たくさん仕掛けられてて、すごい丁寧に作り込まれた本だなっていうのが印象ですね。
じゃあ、そこら辺の裏話をちょっとお話ししますと。
はい。
この、まあ、本のデザイン、全部アートディレクションやってくれたのが、まあ、スープデザインという会社の、独立して他の今、デザイン事務所をやってるんですが、漆原くんというデザイナーがやってくれたんですが、うん、彼、そのスープデザインっていうのは、旅行雑誌でもまあ、有名なんじゃないかと思う。トランジット。
ああ。
会社なんですね。デザイン会社なんです
。そうなんだ。トランジットの人なんだ。
そう。で、その彼も、まあ、トランジットもやっていたりしたっていうデザイナーなんですけど。
ああ、俺トランジットに写真提供したことあるわ、そういえば。
あ、本当ですか。うん、そのね、まあ、トランジットのデザインもやってた、漆原くんがデザインをしてくれました。
ああ、すごいな。いや、この、本当にね、裏表紙まで気が利いてるから、すごいなと思ってね。うん、で、まあ、内容についてはね、まさしくバックパッカーの旅という感じで、
はい。
先ほどおっしゃったみたいに、中南米の旅を紹介する本っていう目的は当然で、僕思ったのはそれプラス、バックパッカーの日常。
日常。
うん、まあ、つまり旅が日常なわけだけど、それがね、生き生きと書かれてるっていうのが、すごく印象的です。というのも他のバックパッカーの本とかだと、うん、やっぱりね、ちょっと大げさになったりとか、人によっては説教臭くなったりとかね、
うん、
あと、偉い現地人に感化されたなっていうような旅行記があったりもするんだけど、
うん、
この中南米スイッチはやっぱ肩肘張らずに、
うん、
等身大な感じで旅を楽しんでるっていう感じがあって、
はい、
読んでて気持ちがいい作品だなと。
あ、嬉しいです。なんか、そう解釈してもらってることもなんか、うん、考えていたことではあるので。
ああ、そうなんですか。
はい。
旅の内容についてちょっと喋りたかったんだけど、旅人さんと。
ええー。
コロンビアの、
この
泥山行ってるんだね。
行きましたね。はい。
あそこ楽しいよね。
楽しいですね、あそこ。
楽しいです、
ね。うん。
あ、タクヤさんも行ってんの、あれ。
うん、行った行った。
あ、そう、あれどうやって知りました？あの場所。
どこで知ったんやろ？なんか、カルタヘナから行けるんやっけ？
そうですね。
うん。
ね、あそこに行くまでにはもう、知ってた気がするな。
うん。
だから、どこで情報を得たのかちょっとわからないけど。
コロンビアに関する情報ってのは、うん、いわゆる地球の歩き方には載ってないからね。
うん。
旅人さんはどこで情報を手に入れました？
僕の場合はネットであったり、情報ノートであったりっていうところですよね。
うん。
で、そのネットの一つは、多分安安さんの前にやられていたサイトとかも見ましたよ、僕は。
あ、そうですか。
見てましたね。
ありがとうございます。
はい。安安さんは、この中南米の旅の時、僕の先のルートを結構行ってることが、ほとんどだったんですよね。
ああ、そうなんですか。
だから結構参考にさせてもらいましたよ。
ありがとうございます。そう、コロンビアの泥山がすごく楽しくて、
うん、
あれをね、紹介したいなと思いつつも、なかなか紹介する場もなくて、で、あれに触れている旅行記なんかどこにもないですよ。
そうか、そうかもしれないですね。
これが載ってることで、うわ、すごい斬新なことをやったんだなと思ったんです。
ああ、そうなんですか。
だけど、あれこそが、 バックパッカーの日常の一コマだなと思って、う
ん、あ、
大きな有名な観光地ばっかり回ってるわけでもなくて、地元の人しか行かないような場所とか、
うん、
バックパッカー同士の、うん、情報の共有でしかないようなところ、うん、いうとこも、まあ、細かく回って楽しんでるぞと、
うんうん、
そういうことがあの一コマで分かったから、
あ、
バックパッカーってこういうもんだよなっていうのを、
はい、
あの改めて感じられた作品だなと思いましたよ。
ああ、嬉しいです。
で、どうしても今日残念なことがあって、この本の中で。
はい、どう、なんでしょう。
それはね、やっぱ旅人の顔が見えないってことですね。
うん、あ、本人の顔ってことですか。
そうですね。おそらく思うところがあって、顔出しをしてないんだと思うんですけど。
うん、うん、うん。
この本はね、ラテンアメリカってこともあって、
うん、
まあ、文章も写真もすごく生き生きしてるから、
うん、
その旅人の表情が物理的に見えないってのが少し残念だなと、
うん、ああ、そうですか。
実は読んでて思って、で、僕はその読む前に、
はい、
旅人さんと直接お会いしたことがあったので、
はい、
あ、こういう人ねと、
うんうん、
こんなイケメンだったら出せよと、
それ写真で出すっていう意味？
そうそうそうそう、
そ
う
か
そうか、思ったんですよ。
なるほど。
うん。
まあ、小さくちょいちょいは出てるんですけどね。
でもなんかサングラスかけたりとか、
そうです。
ちょっと横向きの写真とかで、
そうですね、
基本は。これっていう。
はい。そこら辺もやっぱり思うところがあって、まあブログにしても本にしても同じなんですけれども、その主人公、まあ著者の人が、まあピースしちゃってたりとかっていうブログを見たりすると、ちょっと僕気持ちが萎えちゃうんですよ、ね。
ああ、そうか。タクヤさんはその辺どう思います？
僕はそれを文章でやっぱり思って、うん、その、なんていうかな、主語を、うん、私はとかいう主語を極力言わない文章にするっていうのは結構、
はい、
工夫されたんかなって。
ああ、そうなんだ。
見事にその通りですね。よくわかりましたね。
ねえ、やっぱり
初めて言われました、それは。気がつかれたの
は。そう、そこはやっぱ難しいっていうか、どうしても言わないといけないところは、はい、
うん、
我々はとか、
そうですね。
してるんですけど。
はい。まあ、そもそもまあ、二人で旅をしているっていうところもあるにはあるんですね。夫婦でこれは行った本。で、私っていう言葉であったり、僕はとかっていうと、まあ、それは偏ってしまう部分もあるのと同時に、別にこの本の内容としては、一人で行こうと思ってる人が見ても楽しめる本にしたいんですね。だから、二人で行ってるっていうことを、極力そんな打ち出す感じはないんですよね。そういったところは、うん、主語を使ってない理由の一つですね。
ここが割とこう、結構徹底されたな、という。
はい、そうですね。
あ、そういう意味で、僕らも旅したことはあるんだけど、
ええ、
気持ちいい感じで読めたのかもしれないね。
ああ、
うん、ね。一緒に旅する感じになってしまうと、ノリが合うときはいいけど、ずれたらずれたって、思ってしまうかもしれないですよね、
うん
うん。
そうだね。そういうのを極力排除されてる感じになってるのか。
そうなんです。そこに気づかれたのは本当初めてです。
いやー、うん、そういう印象が僕はあって。その文章の話で言うと、
ええ、
二人で書かれてて、
はい、
分業っていうか、
はい、
写真は、すみささんの方が、
はい、そうですね。
文章がかのこさん。
そうですね。まあ、文章は、実際は、僕も書いたりはしていたんですけれども、まあ、全部リライトするときとかは全部妻がやったりっていう、まあ、妻の方が比重も大きかったりして、うん。そこら辺で、まあ、あえて自分は文章を書いたっていうことも書かなくてもいいのかなっていうレベルになってたんで。
それもなんかこう、二人で一つの本を作るっていうのも、なかなか苦労もあるかもしれないなと思ったんですけど。
でもなんだろう、うん。基本の、本に対する方向性とかっていうのは同じ方向で考えていたので、そんなにぶつかることはなかったですね。
はい。これまあ、もうこんだけ言ってあれなんですけど、
はい。
タピオトさん的にこの本の、
はい。
見どころっていうか、はい、なんかまだ言い足りないことって何かありますか？
やっぱり、この本が出た後でも中南米の本っていうのはやっぱり今も少ないんですよね。そういった中では、まあ、中南米旅したいって思ってる人には、まあ、いい、参考書にはなるんじゃないかなとは思うので、アジアの旅をいろいろ回った、アフリカも行ったとか、まあ、今度中南米もいいなって思ってる人にはぜひちょっと見てもらいたいなと思います。
なるほど。これ、タピオさん、この中南米スイッチの後に、
はい。
また別の本も出されて、 ますよね。
そうですね。それはインドを、また夫婦で一周したインドホリックという本なんですけれども、それもデザイナーも同じで一緒にまた作った本です。はい。
すみません。これちょっと僕はまだ未読なんですけど、これはどんな感じの本になってるんですかね。
僕らの狙いとして作ったのは、まあ、インドの本っていうのが、まあ、インドの本っていうのは中南米に比べてはるかにたくさん出てますけれども、割とインドの本っていうのは、まあ、面白おかしくインドを紹介しているか、まあ、あとはちょっと、まあ、割と入り込んで作ってるっていうインドの本が多いなっていう思う中で、まあ、この中南米と同じように、割と全体を、まあ、重すぎず、軽すぎずっていう、スタンスで作った本ですね。ぜひお願いします。
はい。さらにその後、今後の予定みたいなのって何かあるんですか？
まあ今後まだやっぱり本を作るっていうのがすごい面白いことだっていうのが分かったので、今後もまあ今子供もいるんですけれども、はい、まあ子供がいながらもなんか旅をしたりして、まあ子供と一緒に行く旅っていう内容の本とかもなんかできたらいいなとはちょっと思ってはいます。
いや、楽しみですね、なんか。ギャスさん何かありますか？大丈夫？
ヤスさん、なんか話しにくいですか？
はい、聞き役で。すごい、読む前に先入観もあったし、旅人さん会ったことが。あと、中南米の本みたいな、そういうちょっと、ね、車に構えてる部分もあった。正直なとこね。
はい。
そんだけ本当に清々しい本だと思ってなかったんですよ。
ああ、本当ですか。
旅人さんの人柄がすごい出てるなぁ。
そうですか。出るんですかね、そういうの。
あと本当にレイアウトとかね、デザインがすごいね。こんだけ凝った本ってそうそうないなっていう。
ね、まあページごとに本当デザインが違う。フォーマットに沿ってないっていう感じだよね。
そうそう。
するのは多分大変だと思うんですけど。
これは力入ってるな。1ページめくるごとに、あ、こんな遊びがあったっていうような発見が毎回あるから。俺はすごいなっていう。
それはもうデザイナーの頑張りです、全ては。
そうだね。
またインドフリックも同じデザイナーなんですけど、全然違うデザインですよ。
あ、コンセプト違うんですか？
コンセプトとしては、だから、まあ、インドっていうのは本でも、まあ、ちょっと賑やかなデザインっていうのが多いと思うんですよ。だから逆にシンプルにっていう感じですね。うんうん、
あ、何？綺麗めなの？
そうですね。
おー、それも楽しみだね。うん。旅の本って俺の中で、悪いところがあって、
うんうんうん、
すぐ廃刊になりやすいってことがあると思う。
そうですね。
新しいもの新しいものが次々出てきて旅の本ってね。
うんうんうんうん、
で、やっぱそんな特徴も出せないわけじゃん。
そうですね。
だから古いものはどんどん読まれなくなってしまうんだよね。
うんうん、
でも、旅の本ってさ、
はい、
作家著者を楽しむものだと思うのね。
著者を楽しむ。
例えばミステリーの本だったら、著者が出てこないわけじゃん、そこには。
うんうん。
自分が登場人物じゃないでしょ、他の本ってすべて。
そうですね。
でも旅の本ってさ、登場人物は自分なのよね、書いた人。
うんうんうんうん。
だから、その人なりがわかることがかなり大切で、その人がわからないのに、
うん、
その本を読んでも本当の面白さって伝わってこないと思うのよ。
ほうほうほうほう。なるほど。だから、僕も顔出しをした方が良かったですか？
そうなんだと僕は思うのね。
なるほど。へぇー。
だから、こういうところで喋る場があると、うん、まあ、旅の本の面白さって何倍にもなる気がしてて。
おぉ。
だからね、ぜひ出てほしいなと思うんですよ、いろんな人にね。
ねえ。あと、はい、一応まあ、旅の本の番組なんですけど。旅人さんのなんかおすすめの本とか、
はい、
影響を受けた本とか、
お
思いつく本ってあります？
そうですね。うん、今自分の家の本棚を見て、あと思い出したのはまあエグザイルスですかね、ロバート・ハリスさんの。あれはまあ大学生の頃読んだ本ですけれども、すごいやっぱ刺激を受けましたね。ぜひ読んでいただきたい。かなり破天荒な旅の本ですけれども。
ロバート・ハリスさんはね、若い頃からいろんな旅をされてるみたいだからね。
そうですね。それのまあ最初の一冊目ですよね、エグザイルスっていうのは。
うん、
白い本でしたね。うん。あとは何だろうな。まあ、ベタなところで言うと、やっぱ僕も深夜特急に影響を受けたり、あとは学生の頃で言うと、アジアン・ジャパニーズとか、ああいうのに影響を受けたり、もう、ベタなところですよね。そういうのありましたけど。うん。
あの、さっきちょっと言ってあった、あの、写真を見て、はい、行きたいなって思うとか、あったんですけど、なんかそれって具体的なもんであります？
ですね、その写真を見て、実際に行ったっていうのは、なんか、図書館で本当に何気なく手に取ったポルトガルの本だったんですよね。大学生の時ですけれども、なんか図書館で旅の本のコーナーをそれこそ見ていて、ポルトガルのなんか、素朴なんだけれども、味のある感じの街並みの写真を見て、あ、これは行きたいって思って、もうその夏には行ってましたね。もうちょっとその本の名前も忘れちゃったんですけれども。
っていうかまさに今その本の側に、竹本さんはいるんじゃないかなって気が、
ね。そうですね。うん。本当見て、手に取ってもらって、行ってくれたりしたら嬉しいですね。うん、いや、この番組とかだってそれこそ影響はあるんじゃないでしょうか。いろんな紹介して、それを読んで行ってみようって思うみたいな間接的になるかもしれないですけれども。
いや、まあ今日は竹本さんのおかげですごく格調高いよ。番組
普
段はね、
いつも低俗ですからね。
いやいやい
や、グダグダですから。
いやいやいや、
だって本をね、大して読んだこともないし、もちろん書いたこともない二人が喋ってるだけの番組だからね。
ねえ、
いやいや、
説明するのに宿泊してるから。
そうそうそう。
今日はすごくいい話が聞けたと思います。
はい、
そう思ってもらえれば幸いです。
ということで今日はこの辺で終わりにしましょうか。
はい
はい。それでは、あの、番組の感想や、おすすめの本のメールもお待ちしています。メールアドレスは、tabibox@gmail.com までお寄せください。お相手は、たくやと、
やすやすと、
たびおとでした。
それでは、さようなら。
さようなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。